ヤングケアラーとつながり、支える。問い合わせ先、福祉政策課、福祉政策、地域福祉担当。近年、病気や障害のある家族の世話、介護を担う子どもたち、ヤングケアラーが注目を集めています。自分はヤングケアラーかもしれないと思ったらどうすればよいのでしょうか。福祉の専門家で市内在住の高山恵理子さんにお話を伺いました。高山恵理子さん、上智大学総合人間科学部社会福祉学科教授、市内在住。ここに高山恵理子さんの上半身の写真があります。実際にあったヤングケアラーの事例を教えてください。事例1、祖父母、母親、子供の家庭で祖父母の介護を担っていた母親が病気で倒れて、介護を担う人がいなくなり、子供が祖父母のケアを担っているケースです。母親の病状が悪化し、最初は少なかった祖父母のケアが次第に増え、子供は自分の置かれた状況が大変なことになっている感覚を失ってしまい、ずっとケアをしていました。ヤングケアラーは、今、何とかやれているんだったら、このままケアを続けてもいいのではないか、と考えがちになります。しかし、ヤングケアラーだった方は、自分の将来を考える時間も余裕もないまま、大人になってしまうことがあります。自分自身のことを考える時間を持てなかったということが、先々大きな問題になってくることを考えると、やはり今やれていればいいということではありません。事例2、障害のある子どもの兄弟もヤングケアラーとなることがあります。障害のある子どものケアが大変な場合、家事や掃除がその兄弟の役割になっていたりします。あるいは直接障害のある子どものケアに深く関わるようになることもあります。障害のある子どもの兄弟のケアも十分に考えていくことが大切です。さまざまな原因で重い負担を抱える世帯が最近増えていますが、まず社会的な状況として核家族化が進行している影響が大きいのではないでしょうか。一人親の家庭も増えています。誰かが病気などになったとき、家族の構成員が少ないと、一人当たりの負担が大きくなります。また、福祉の立場では、医療や介護などのケアが必要な状態になっても、住み慣れた地域で生活することを推進しています。それ自体はとても良いことなのですが、そうすると、現実的な問題として、家族、特に子どもへの負担が大きくなる場合があります。ケアをする人たちのサポートを考えることが重要です。問題解決には相談窓口への相談が必要だと思いますが、どのようなことをしてくれるのでしょうか。相談窓口にはソーシャルワーカーがいて、生活をしていく上での課題や問題を解決できるように、本人と家族が何に困っているのか話を聞き、一緒に考え、家族に合った支援をしています。他にも市役所には子ども支援課がありますし、障害者や生活困窮者の生活サポートセンター、障害者福祉課、福祉政策課、高齢者では地域包括支援センター、健康長寿課、があります。また、病院にもソーシャルワーカーがいます。そういった様々な関係機関がつながって連携を取りながら、福祉サービスなどをうまく使って、家族が希望する生活を送れるように取り組んでいます。当事者や家族でない方は、相談窓口には相談できないのでしょうか。事例1のように、本人は今の生活が普通だと思い、大変であることを感じなくなっている場合があります。 そうすると、周りの方が気がついて、相談窓口に教えていただくということがとても大事になります。プライバシーに立ち入っていいんだろうかと、少し戸惑うこともあると思います。しかし、相談窓口のソーシャルワーカーは、ヤングケアラーがプライベートで、とてもデリケートな問題であることを十分承知しています。そのことを踏まえて、ヤングケアラー本人とご家族にどんなふうに関わっていったらいいのだろうかと、十分考えながら支援をしますので、まずは相談窓口にお伝えいただければと思います。もしかしたら、お子さんの場合は、家庭のことを人に伝えたくないという、それは恥ずかしいことであるとか、隠したいことと考えていることもあるかと思います。秘密は守りますし、誰が伝えたというような話はしませんので、ヤングケアラーの方も、周囲の方々も、安心して相談していただければと思います。先生から、市民の皆さんに伝えたいことはありますか？ヤングケアラーだけに限らないことですが、病気や障害を持つ当事者の方たちが、同じような境遇の人たちを支援しようと、YouTube などのいろいろな媒体で情報発信をしています。ヤングケアラーの関係では、代表者自身もヤングケアラーであった一般社団法人ヤングケアラー協会、という会もあります。ぜひそこで当事者の方たちが感じた苦しい気持ちや当事者同士のつながりができて楽になったという前向きな気持ちなどをどのように考え感じているかということに触れてほしいです。どうしてもネガティブな情報にとらわれがちになりますが、そうではないリアルな生の声を聞くことができるので、ぜひご覧ください。また、ヤングケアラーも、ヤングがつかないケアラーに対しても、地域の皆さんが周りの方々に関心を持っていただきたいと思います。地域の方たちの見守る目は、とても大切です。ケアはプライベートな問題ですが、地域で温かく見守るということを、ぜひお願いできればと思います。鶴ヶ島の皆さんは、おせっかいにならない範囲でのご近所との関わりがとてもうまいと思うんです。私も子供を鶴ヶ島で育てましたが、お母さん同士、ご近所さん同士のお付き合いは本当に素晴らしいなと思います。そのような地域の関わりをさらに深めていっていただけると、きっとヤングケアラーも、それ以外のことでも素敵な地域になるのではないかと思っています。こちらもチェック。県では、ヤングケアラーが日常の悩みを相談したり、話を聞いてもらえる場所として、LINE 相談窓口を開設しました。ケアのこと、家族のこと、学校や進学のことから日常の悩みまで、LINE で気軽にご相談ください。ここに、県ホームページはこちらと書かれた QR コードがあります。本文でご紹介した一般社団法人ヤングケアラー協会ホームページはこちらと書かれた QR コードがあります。主な相談窓口。子どもとその家族に関する相談。児童家庭総合相談窓口。子ども支援課。電話 271-1111。教育相談、教育センター、電話 286-8993。 児童相談所、相談専用ダイヤル、電話フリーダイヤル 0120-189-783。 24時間受付、年中無休。24時間子ども SOS ダイヤル、文部科学省、電話、フリーダイヤル、0120-078310。 24時間受付、年中無休。子どもの人権110番、法務省。電話、フリーダイヤル、 0120-007-110。障害者、生活困窮者とその家族に関する相談。鶴ヶ島市生活サポートセンター。鶴ヶ島市社会福祉協議会。電話277-4116。高齢者とその家族に関する相談。地域包括支援センター。関越。電話285-7877。すねおり 145-1、関越病院南館1階。一番星、電話 279-0777。富士金 871-3、鶴ヶ島中央交流センター内。ペンギン、電話 271-5123。上広屋 5-1。プラザイン上広屋1階。いきいき、電話 227-6171。三木 16-1、市役所1階。